それではここから寺島さんに伺います、うん、まず日米関係の話から伺いたいんですが、今150年の間でピークだという話ですけども、うん、日米関係というのはまずこれから今を含めてどう捉えるんだという、
今私こう考えなきゃいけないと思うんですよね。その同盟責任なのか、国際協力なのかっていうことなんですけども、はい、今我々はこれ混乱してきてるんですね、
うん、
でアメリカに対して支援することとですね、例えばイラク復興支援をすることっていうのは本来違う文脈で議論しなきゃいけない、はい、本当にイラクの人のためになる国際協力としての支援とですね、うん、本音の部分の対米協力っていうのがですね、
はい、
混乱してるわけですね、
はい、
実際にはアメリカとを支援するっていうことが本音でですね、
うん、
1650億円っていうような金がですね、例えば来年日本の税金からまあ出ていくと、
はい、
で日本人としてアメリカとの関係をちょっと考えるときにですね、もう一回ちょっと整理したい数字があるんですけどね、はい、冷戦が終わってから終わってもう十数年経とうとしてるんですけども、同盟責任を果たすっていうことであればですね、この国は例えばアメリカの世界戦略にの基地である米軍基地っていうやつに対してですね、もうすでに8兆円を超すような駐留米軍経費の負担っていうことで8兆円やってるんですね。で湾岸戦争の時に1兆8000億円ぐらいのお金をですね、対米協力っていう文脈で、あの時は軍事費っていう形で出して、今回はイラク復興支援っていう形ですから軍事費を負担するわけではないということに大きな違いがありますけれども、こういうやつを積み上げるとですね、この十数年間冷戦が終わって10兆円からのお金をですね、我々はアメリカとの同盟コストという意味において負担してきてるんですね。でこれとですね、国際社会の中で日本が責任を果たすっていうこともですね、混同してはいけない。で我々はですね、冷戦が終わった時代における日米関係はどうあるべきなのかということについてですね、もう一回冷静に考え直して、例えばこの国にこれだけの米軍基地が本当に必要なのかとかですね、あるいはその基地のステータスですね、地位協定は今のままでいいのかとかですね、アメリカとの関係を真剣に考えなくちゃいけない。で同時にですね、例えば日米同盟っていうけれども実際には軍事同盟だけなんですよ。経済との同盟に、経済の同盟については驚くほどですね、明確な枠組みがないんですね。
円高ではもう全く逆ですよね、は
い、で例えばその、メキシコとの自由貿易協定なんていうのが昨日まで話題になってましたけれども、シンガポールとの自由貿易協定は先行しましたけれども、本来貿易の3割をですね、日本にとって支えているアメリカとの関係においてね、例えば日米自由貿易協定なんていうものが議論の訴状に載ってるかというとそうじゃないんですね。例えば対米関係が今本当にいいっていうのであれば、今こそ持ち出さなきゃいけないんですね。経済の同盟についても一歩踏み込んだ関係っていうようなことが構想されるべきですね。ですから軍事と経済とはね、本当のバランスにおいて日米関係いいのかっていうことをよく問い返して返してみるべきですね。本当の意味での日米同盟の再構築っていうのがね、我々の視界の中に入ってこなきゃいけないんだな。
はい、引き続き話を伺います。まあ、今寺島さんおっしゃったその日米関係の文脈の中でイラクの復興支援というのが日本をどんどんこう進めようとしてるんですね。でお金も当面の10億ドルだけでも国民1人当たり1000以上のお金出す、これから先もっとある。でそれだけじゃなくて金を出せ人を出せ本当はもう命を出せと言ってるように思えるんですけども、その辺にどう対応したらいいと思いますか。
僕はね、そのアメリカの進駐軍としてのイラクに対する関わり方と、日本のイラクに対する関わり方は違うべきだと、日本こそね、敗戦体験を嫌というほど味わった国である。で、アジアの目線で考えてですね、あるいは中東の目線で考えて、それらの国の人々とこう話してみても分かりますけれども、日本に対する心からの期待っていうのはあるんですよね。っていうのは、アメリカとは違ってですね、日本は例えばユダヤ問題とかイスラエルっていう問題についてどうしてもダブルスタンダードにならざるを得ない、アメリカとは違うと、一味違うと。でさらには先進国の中でね、中東のいかなる国にも軍事援助したこともなければ武器輸出したこともない、でそういうポジションの国がですね、敗戦国イラクの国民のためにね、本当に役に立つことをアメリカと一線を画してですね、できればその国連という仕組みの中でね、しっかり果たしていくっていうようなことについてこだわるっていうことがね、アジアの人や中東の人にとっても大変大きなですね、希望を与えると思うんですね。 そういう選択肢がこの国はあるんだっていうことについてですね、アメリカと一緒にやるしかないだろうっていうですね、固定観念みたいなものからですね、どうやって柔らかい思考を取り戻せるのかっていうのがね、日本人で僕は問われてると思いますね。
もちろんその寺島さんと全く違う意見を持っている人もいます。元外交官の岡崎久彦さんに、今回の選挙での安保外交というものについて、伺っています。
日米同盟が命綱なんですよ。ですから日米同盟を強化するために役に立つことならですね、これはもう大体ね、他の批判のことは全部無視してですね、日本の外交にとっていいことです。これはね、もう日本という国の宿命でありましてね、開国以来でね。やっぱり日本というのは島国ですからね、これ7つの海を支配している国と仲良くしてればね、まず安全ですよね。
その決断正しかった。そうです。支持を示して。そうです。
歴史的にね、これだけ同盟をはっきりね、表明した。で、これはね、日英同盟でも日米同盟でもですね、そんなに例多くないですよ。だからそれだけにね、快挙ですよ。いざ出すとね、憲法というのは憲法解釈ですね。だけども、その憲法解釈をずっと今までの解釈をつなんできますとね、危ないところに行って、それで、戦争に巻き込まれそうなことになったら、憲法に違反するとそういう話になってくる。全く巻き込まれる可能性がないということになると、これまた、これ空想の世界ですよね。
ありえ
ないでしょ。そういう議論、またその議論自身間違ってるんだけども、その議論にまた賛同する連中が多いな。
憲法変えればいい。まあそういうことですね。
国連がアメリカかって話ですけどね。それはだって日本という国の運命考えてね、過去150年間。これアメリカにかけた方がいいか、国際連盟と国際連合にかけた方がいいかってのはもう答え見えてますよね。国際連盟と国際連合にだけ頼ってたらね、日本は安全で繁栄したら、バカな話しないですよ。
という意見も当然ありますけれども、寺島さん自身はどう？
僕はですね、岡崎さんの言っておられる話っていうのはね、その冷戦期のですね、固定観念からね、まだ抜け出てないなと、21世紀の外交っていうものをですね、真剣に考えたらね、こう、今おっしゃってるような思考からどういうふうに転換するのかがね、日本人のまさに問われているところであってですね、つまり例えばイラクの脅威ってアメリカが出したメッセージですね、具体的にどの程度の脅威のものだったのか、大量破壊兵器のその後の推移ってもあるんです。今我々の目の前に北朝鮮の脅威ってあるんです。で、北朝鮮の脅威がある限りですね、アメリカに頼るしかないだろうというですね、一種のその仕方がないじゃないかっていう雰囲気がですね、この国民の世論をね、小泉さんの取った路線に対してですね、支持していくっていう方向に向けていることも僕は事実だと思います。だけど我々冷静に考えなきゃいけないのが、北朝鮮の脅威っていうのもですね、冷戦期の脅威とは違う。後ろにですね、ソ連邦ありですね、中国ありね、北朝鮮が南進したらですね、例えば日本が共産化されてしまうかもしれないっていうですね、体制転換の脅威だったものとは違う。なるほど、肉しげに振る舞ってるですね、不愉快な存在っていうのはそこにあることは確かだけれども、この脅威は一種のならず者国家的な脅威であってですね、体制転換を余儀なくされるような脅威じゃない。で、そこを冷静に考えたらですね、例えばロシアとか中国だとか、もちろん韓国だとかですね、近隣との連携の中でこの脅威を削ぎ起こしていくっていうですね、外交力が我々に問われてるわけですね。常にアメリカという用心棒がなければですね、この国は不安でしかしょうがないって、不安でしょうがないっていう、そういうパラダイムの中からですね、脱却していく思考の転換っていうのがものすごく必要で、それが冷戦後の世界なんだっていうことについてですね、やっぱり我々考え直さなきゃいけないと僕は思いますね。
冷戦後の世界で、グローバル化と一言で言えばですね、そういう時代になればなるほどそうなんですが、近隣諸国との関係がどんどん切れていった国っていうのはもう危ういでしょ。
全くそうです。で、この国のですね、最大の弱点は何だっていうのね、近隣に本当に心から信頼できる基盤をですね、近代史の中で作ってこなかったっていうことなんですね。ですからいつもですね、親分に頼ってる手下みたいな雰囲気で、保安官助手なんて言い方もありますけれども、そういうところに自分をですね、むしろ卑下しているっていうかね、我々が取り戻さなきゃいけないのは、健全な意味での開かれたナショナリズムっていうかですね、近隣社会といさかいを起こすナショナリズムじゃなくてですね、 広く自分の国の持ってる価値にね、うん、自尊心を持って立ち向かわなきゃいけない局面に僕は来てるんだと思うんですね、うん、で戦後50年ですね、我々いつの間にかねアメリカというフィルターを通じてしか世界を見ないっていうことがあまりにも慣れちゃってるんですね、うん、世界が本当にどう動いてるのかね、アメリカとついてる日本をどう見てるのかですね、でアメリカ周辺国と見られてる日本がですね、やっぱり国際社会に今後発言していくためにはですね、アメリカとの関係を本当の意味での相互信頼のできる大人の関係にしていかなきゃいけないということについて、ね、相当な自戒がいるという局面であるということですね、
その辺の話また機会があったら伺いたいと思います、はい、ありがとうございました。